Scripture reading from 2 Timothy chapter 2, verses 14 to 18. Keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words, for it is of no value and only ruins those who listen. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. The teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place, and they destroyed the faith of some.
第2テモテへの手紙2章14節から18節を日本語でお読みします。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益もならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などをしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといってある人々の信仰を覆しているのです。
How about we all stand and greet our neighbors, give them a good big hallelujah, bless you in the Lord. Good morning again.
皆さん、おはようございます。
For the last several weeks, we've been talking about the importance of suffering with Christ.
ここ数週間の間、私たちはイエス・キリストと共に苦難を乗り越えるということについて私はお話しさせていただきました。
Again, I'm not preaching on this topic because I want more suffering in my own life.
このお話をしている理由は、決して私はもっと苦難が欲しいからというわけではなく、
But rather, as we go through 2 Timothy, we find that the Holy Spirit continues to bring the topic of suffering.
しかしながら、聖書の中を読んでいると、苦難とはどういうことなのかについてたくさん述べられています。
And as I mentioned last week, I want to stress the importanceOf the end times, that in the end times, there will be great sufferings.
終わりの時が近づいているからこそ、私たちの苦難はどんどん増えていく。だからこそ、このお話をさせていただいているということをもう一度言わせてください。
At least the potential for great persecution will come in the end times.
たとえ直接苦難が襲ってこなかったとしても、その苦難が襲ってくる可能性は必ず存在している。
But as we mentioned last week, I don't want anyone to get discouraged because persecution is the gateway, if you will, to some of the greatest blessings, eternal blessings we could ever gain.
しかしながら、先週私がお話しさせていただいた通り、私たちが苦難を受ければ受けるほど、天からの恵みがどんどんどんどん大きくなっていく。
I don't want to sugarcoat anything. The end times will be the most dreadful times in humanity.
オブラートに包まず言わせてください。終わりの時は、この世で一番大きな苦難の時なんです。
But for Christians, it shall be the most jubilant time if your faith stands firm.
しかしながら、もしあなたがクリスチャンなのであれば、終わりの時は皆さんにとって最も喜ばしい時なんです。
It'll be a jubilant time because if your faith does stand firm, Jesus says, great is your reward in heaven.
なぜならば、もしあなた方の信仰が強ければ、天からの贈り物がとてつもなく大きいものになるから。
In your programs, we have the scripture reading for today. And if you want to follow through, by reading along with this, you can do that. Or, you know, if you have your Bibles with you, you could open up to 2 Timothy.
プログラムをご覧になっていただければわかると思いますけれども、今回はテモテへの手紙第 2章14節から18節についてお話しさせていただきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。
But verse 14, today's scripture reading starts off with remind believers about these things.
まず書いてあることは、これらのことを人々に思い出させなさい。
What these things in this chapter are referring to, again, is the importance of enduring through persecution and suffering with Christ.
このこれらのこととはどういうことか。それは私たちがキリストと共に苦難を受けるということなんです。
The author of this letter, Paul, says, remind them of these things because I believe the temptation to deny Christ will be so great that we need to be constantly reminded that persecution will come.
どうしてこれを、パウロは言ったのか。それは終わりの時が近づくにつれて、イエス・キリストを否定してしまうという誘惑がどんどんどんどん強くなっていくから。だからこそこの手紙を書いて、そのイエス様への否定を私たちは何とか乗り、イエス様を否定する誘惑を何とか私たちは乗り切る必要があるということなんです。
So anyways, you just got your reminder for today, so we'll move on to another topic.
だから そのお話をした上でちょっと違うお話をさせてください。
Today's message is on guarding our hearts, minds, spirit, and soul by being intentional about the conversations we engage in.
私たちがどういう、お話をするか、意識する、どういうお話、どういう人たち、どういう物事についてお話しするべきか、私たちが意識することによって私たちの心、そして考え方を守るということについて今回お話しさせていただきたいと思います。
Again, it says, remind believers about these things and warn them in the sight of God not to quarrel over words.
テモテへの手紙14章には、さらに、そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさいと書いてあります。
He finished it, so I'll finish it in English, but it's okay. No, that, it works better that way. It says, quarreling doesn't do any good, but only destroys those who are listening. And did you notice that phrase, though? It says, warn them in the sight of God.
Where's that? まず、一番真っ先にこう書いてあります。神の御前で厳しく命じなさいと。
You know, every warning that makes it in the Bible is probably important.
もし聖書に何らかの、こういったことが書いてあるのであれば、それは非常に重要な発言だと私たちは捉えるべきです。
However, this warning is given special attention.
しかしながら、その中でも、聖書に書いてある言葉の中でも、これは特に重要だと思っています。
When Paul adds, warn them in the sight of God, it's a solemn warning.
神の御前で厳しく命じる。神の御前で厳しく命じるということは、私の解釈ではとてつもなく、強い、注意喚起だと思っています。
I actually like the Japanese version better. It says, in front of God, strictly warn them, right? 厳しく。
厳しく。日本語では神の前で厳しく。書いてあるので英語のよりは個人的には好きなんですけれども
Anyways, and I believe the reason why it's given such great warning is several, and you'll see that in the rest of chapter 2 if you read that.
こういった注意喚起は、テモテへの手紙第 2章にたくさん述べられています。
But let me give you 5 reasons. One, it can destroy the faith of those who are listening.
まず、これがどういうことなのか、5つの例を持って私が説明したいと思います。まず1つ目は、this one, right? 聞いている人々を滅ぼすことになる。
It can make you and us more ungodly.
さらに、ますます不敬虔に深入りしてしまう。
Three, it talks about it's poisonous like gangrene.
そして話が癌のように広がる。
It's interesting because the Japanese says cancer, but cancer and gangrene, they have actually different characteristics. But anyways, sorry, I just thought I'd throw that out there.
英語では癌とは述べられていないので、ちょっと、個人的には興味深いんですけれども。
Gangrene って日本語って何？どう言いますか？Yeah, see, I guess, anyways. Well, gangrene is more, it works faster. Cancer, it could be in your system for a while. Gangrene doesn't, if you have gangrene, you need to get rid of it as soon as possible kind of thing. Gangrene is like a skin, it just eats at your skin. Anyways, let's moving on.
結構やばい病気があるみたいなんですけれども、それが英語の聖書に述べられているみたいです。
Basically, it's poison to you.
つまり毒、癌以上にやばい。
For engaging in conversation that God doesn't, I guess, approve of, can disqualify us from being used by God.
私たちはもし神様が望むような話をすることができないのであれば、私たちは神に使われることもできない。
And finally, five, it says, we are unknowingly being used by Satan, and those are just some of the reasons. So, sorry.
そして最後に、私たちはもしかすると無意識のうちに悪魔に使われてしまっているかもしれない。
Yeah, so it can destroy your faith.
そしてあなたの信仰を破壊し、
You can become more ungodly.
不敬虔に深入りしてしまい。
Is poisonous.
癌のような毒であり。
It can disqualify you from being used by God.
そして神に使われなくなってしまい。
And finally, and probably the worst, we can be unknowingly used by Satan.
さらにもしかすると無意識のうちに悪魔に使われてしまう可能性がある。これらすべてが神様の望むようなことを私たちがすることができないのであれば、私たちはこういった経験をしてしまう。
Now, what if I told you, there is something you can do to help Satan destroy someone's faith?
あなたの行動によっては悪魔の手助けをしてしまう。
Now, that's a serious offense, wouldn't you say?
それは非常に悪質なことだと思いませんか？
You know, all of us, we will mess up at one point or another in our lives. But it's another thing to be used to mess somebody up.
自分の間違いで自分が苦しむというのもあまり喜ばしいことではないんですけれども、自分の間違いで誰かが苦しむことになってしまうというのは、さらに悲しいことだと思いませんか？
Jesus says, and I'm just going to paraphrase him, but if he says, it would have been better if you weren't born if you're the reason why somebody else messes up.
イエス様は、もしあなたのせいで誰かが苦難を、誰かが間違いを犯してしまうのであれば、あなたは生まれない方が良かったとおっしゃってるんです。
Don't worry, I'm not talking about you.
皆さんのことではありません。
I'm talking to the person next to you.
隣の人？
No, just kidding. You know, but however, so here the Bible teaches us some of those ways that Satan can trick us and use us for his purposes.
聖書の中には悪魔が皆さん一人一人を利用して自らの目的を果たすためにあなたに悪事を行わせるということについてのお話がたくさん述べられています。
So when I first started looking over this passage, I was wondering, what are the words they're quarreling over?
まずこの聖書を読んでいるうち、この、テモテへの手紙第2を読んでいるうちに、私が真っ先に思ったことは、どういう言葉についてこの人たちは話しているのか。
Now it would have been ironic if I started quarreling over those words they were quarreling over, wouldn't it be?
それについて聖書の中で議論されている発言について私が心の中で議論していたら、なんか面白い皮肉っぽい何かですよね。
But then I realized it's not really the words that are dangerous here. Not in this verse anyways.
この聖書の中で重要なのは、そして非常に問題と議論されているの、問題として議論されているのは言葉ではなく、
In this verse specifically, it's not the words that were important, or otherwise I think Paul would have said, but it's rather the quarreling over the words that was dangerous.
言葉が危険なのではなく、言葉ゆえの議論が危険なのである。
Quarreling here is wrangling about empty and trifling matters.
それはどういうことか。それは全く価値のないこと、全く問題にするべきではないことについて議論してしまうこと。
It's the fighting over differences of opinion that has no eternal value.
永遠に続く価値が存在しないものについて、ずっと議論し続けてしまうこと。
Now, I don't think the Bible is necessarily saying that we can't debate and have different opinions over certain issues.
これは決して、意見の違いゆえに誰かと議論、ちょっとした議論を行うことを否定しているのではないと思っています。
Rather, it's how we go about it that's stressed here.
議論の存在ではなく、議論の仕方。
You know, I've heard horror stories of churches quarreling and splitting over the color of the carpet, the style of the music, whether you use instruments or not, pews or chairs, donuts or bagels, you know, quarreling over silly things.
私は、たくさんの教会を見てきて、本当にあまり大したことないことについて議論されてしまうこと、議論が大したことがないことについての議論をたくさん見てきました。例えば音楽のスタイルや、楽器を使うべきか否か、あるいはカーペットの色についてなどなど。
You know who's right smack in the middle of those quarrelings, right?
そういった議論を行うとき、誰が間に挟まれてしまうのか。
You know, it's Satan egging both sides on.
サタン、悪魔がその二人の議論をさらに助長している。
It surely isn't the Holy Spirit.
決して聖霊の働きではない。
Because let me tell you, the blue carpet didn't do any good except slowly destroying the faith of those who were there.
青いカーペットか赤いカーペットか、こういった議論で得た結論を、結論、こういった議論で結論を得たとしても、その人々の信仰が強くなったわけではない。
I'm going to just paraphrase from Philippians 2:3-5, but it simply says, don't do anything out of selfish or empty motives.
Just paraphrase. Yeah. 聖書にはこう書いてあります。自らの自己満足によって、起因した行動、そういったものにおいてあなた方は議論を行うべきではない。
It says do nothing out of selfish ambition.
自己満足のために何か行うくらいなら何もしない方がいい。
Now these verses And that's not for you to bang somebody over the head, you know. That verse, do nothing out of selfish ambition, isn't for your neighbor. It's actually for yourself.
これは誰か人に伝えるべきような一文ではなく、自分が心に留めておいて、自分が従うべき言葉なんです。
You know, when something isn't going the way you want it to, is it because of our own selfish ambitions.
もしあなたの人生が思い通りにいかなかったら、それはもしかすると自分勝手な行動ゆえの、問題なのではないでしょうか。
This verse is to check whether I am walking in pride.
この聖書の一文は、プライドを持ってこの世界を歩んでいるかどうかについてのチェックなんです。
That's an important question to ask because the Bible teaches that God opposes the proud.
これは非常に重要な質問だと思います。なぜならば、聖書の中を読んでいただければわかるように、プライドを持っている人々は神に好かれない。
You know, it's one thing to have the whole world against you. You know, you could live with that, but having God against you, that's another story.
この地上のすべての人々があなたに敵対していたとしても、神に敵対されるよりははるかにマシ。
If you find yourself quarreling constantly, it's a good indicator that you might be walking in pride.
もしあなたの心の中で常に葛藤しているのであれば、もしかするとそれはプライドの中で歩んでいるのかもしれません。プライドの中に歩んでいるということなのかもしれません。
You know, sin in general is pretty, deceptive. It's hard to see.
罪というのはなかなか私たちは認識することができないものなんですけれども、
But pride is one of those sins that is particularly hard to see.
その中でもプライドは特に認識しづらい。
And that's the nature of pride.
それがプライドというものなんです。
So it's hard to evaluate, am I living in pride? But we can evaluate how are my relationships around me.
プライドを私たちは認識することができなかったとしても、プライドゆえに私たちが行ってしまう行動を私たちは認識することができる。
And so let's be honest with ourselves for a second.
だからこそ今自らに正直になって。
And let's just ask the Holy Spirit, how are my relationships these days?
今私の人間関係はどうなっているかについて、神様に聞いてみてください。
So go ahead and just close your eyes for a minute and just ask the Holy Spirit to evaluate your relationships. Am I quarreling a lot these days?
だからこそ今目を閉じて考えてみてください。今私は心の中でどれくらい葛藤しているか、それゆえに人間関係がどうなっているかについて聞いてみてください。
Holy Spirit, we do ask that you would help us evaluate our relationships. And even now, Father, the last quarrel, was it because of my own selfish ambitions, my conceit, my pride? All right, you could open your eyes before you fall asleep. Come on, let's get everyone get up. But every time we're faced with people who have different opinion, we have a choice we can make.
大丈夫です。もう目を開けていただいても問題ないんですけれども、まず認識するべきこと、それは誰かに偽りの言葉を聞かされたとき、あなたにはその言葉に対するリアクションを行う、権利があります。
We can either respond in pride,
プライドを持って反応するか、
or we could respond in love,
あるいは愛を持って反応するか。
You know, I haven't been in ministry long enough, but I found that the most spiritual people oftentimes go unnoticed.
私は最近あまりものすごい宣教活動はしていないんですけれども、少なくとも私が見た限りでは、神の行いを、ちゃんとしている人ほどあまりその行いは認識されない、世間に認識されないように思います。
It's because they don't hassle people when things aren't going their way.
なぜならば、そういった人々は自分の思い通りに何かがいかないとき、人にそれをわざわざ言わないから。
The most spiritual people in, you know, I'm not the one that has walked this road, but the most spiritual people, when things don't go their way, they simply come before the Lord in prayer.
最も、霊的に、霊的にもすごい方は、もし自分の思い通りに物事が進まないとき、人に何かを言うのではなく、神の御前に立って祈るんです。
There's no quarreling with godly people.
神に私たちは議論するべきではない。
There's no gossip with godly people.
こういった人々は、決して陰口なんかは叩かない。
There's no talking behind other people's back when it comes to gossip. Okay, you could just...
Yeah, 陰口みたいに。
Amen. But godly people realize how powerful their words are. So instead of speaking everything that comes to their mind, they prod and probe these thoughts before they bring it out in the open.
こういった人々は、こういった信仰が強い人々は、自らの行ったことを人に見せびらかすのではなく、あくまでも神様に対して常に祈り続け、神様の使命を果たそうと努めているから。
Godly people, they take every thought captive and realize that every thought doesn't originate with them.
自分がやろうとしていること、考えていることは、決して自分のアイデアではなく、神様によって授かったアイデアだからと、アイデアだと認識しているから。
Godly people do their best to present themselves to God as one approved, who isn't ashamed, and who handles the word of truth correctly.
神様、信仰が強い人というのは、自らの行動を神様による行動だと認識し、そして真実の言葉をちゃんと理解して、それをもとにして行動し続ける人々だから。
You know, godly people handle every word that comes out of their mouth correctly.
そして自分の発言を、自分が言うこと、自分が行う行動をについて、すべて神様の、行い、神様が命じた通りにする。
Godly people speak the truth in love and engage in godly conversation.
そして信仰の強い人々は、愛を持って真実を話し、そして信仰について人々にお話しする。
So let me ask you a question. Are you guarding your heart?Mind, spirit, and soul, and being intentional about some of the conversation you're involved in.
皆さんが行っている行動、皆さんが話していること、それらはすべて神様がによるものなんですか?
Verse 16, it goes on to say, avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly.
逆に話しまくる人々、無駄話をする人は、ますます不敬虔に深入りしてしまう。
Now, we talked about quarreling over words. Here, it is specific about ungodly conversation. And so the question is, what are ungodly conversation?
聖書の中には、信仰が深くない信仰が深くない人の発言とはどういうものかについても述べられています。
So are you able to recognize it when it comes your way to be able to avoid it?
そういった発言を皆さんはちゃんと認識することができていますか?
Because verse 16 is emphatic and it says, avoid godless chatter.
テモテへの手紙第2章16節にはそういった話は避けるべきだと明確に述べられています。
So avoiding is an act we intentionally do.
そういった話を避けるべき、だからこそ私たちは自ら避けているということをあえて 自らあえて避けなければならないということなんです。
You know, kind of like if you're avoiding someone at school, like, you know, it's intentional, right?
例えるならば、学校のあんまり好きじゃないクラスメートを避けようとするとき、それをわざと避けているということですよね。
Or I guess, you know, if you're being avoided at school, you know that they're doing it on purpose, right?
例えば、避けられてしまうときも全く同じです。みんなはわざとあなたのことを避けている。
I guess none
of you. Yeah. あるいは被害妄想。
Yeah, it doesn't look like anyone have had that here, so maybe I could use another example. But anyways, you know, if we don't know what it is, it's hard to avoid it.
しかしながら、あえて避けるというのは、何を避けるべきか分からなければ、避け方がちょっと分からないですよね。
I think these guys will appreciate, maybe they'll appreciate this example. Sort of like if you're on a gluten-free diet.
例えるならば、グルテンを避けるダイエット。
If you're avoiding gluten, you look for that sign, right? Gluten-free.
食べ物を買うとき、そのグルテンを避けようとしているのであれば、まず食べ物を買う前に、ちゃんとグルテンが存在しているかどうか確認しますよね。
Unfortunately, our conversation, it doesn't have that sign, ungodly free conversation. You know, it would be helpful if it did.
しかしながら、そういったグルテンが存在しているか、していないかのような明確に分かりやすいサインというのは、神様の信仰の深い人の発言、あるいは信仰が深くない人の発言の、中には存在しない。
And I believe it's, you know,If we're not careful about our conversation, this has caused some of us to become more and more ungodly.
こういったものが存在しないからこそ、私たちはちゃんと信仰が深いような人の発言をしているかどうか、簡単には認識することができない。
Because we don't find it to be ungodly, or we don't recognize it as ungodly, so we don't avoid it. But two,Because a lot of times these ungodly conversations are so tasty, we indulge in it.
どうして避けづらいか。それはもちろん、信仰の深い人の発言というのがどういうものか認識するのが難しいというのもあるんですけれども、さらにそういった信仰が深くない人の話し方というのは、私たちがついやってしまいたくなるような発言だからなんです。
You know, I wish the Bible here would be clear on what it means to have ungodly conversations.
信仰が深くない人の話というのはどういうことなのか、聖書には残念ながら明確には述べられていないんですけれども。
Here the Greek, the original language of this letter might help. Ungodly here literally means crossing a threshold.
しかしながら、ギリシャ語の、発言、どういう意味なのか。信仰が深くない話というのは、ある一定の線を越えてしまうということなんです。
And it goes on to say, crossing a threshold which profanes because of improper entrance.
正しくない、入り方をしてしまうから一線を越えてしまう。
And the example the Bible gives in verse 18 also gives us another clue. The example he gives a couple of names, but he says, They have departed from the truth. They say that the resurrection has already taken place.And they destroy the faith of some.
信仰が強くない人の発言というのは、18節にも、それについてのヒントが述べられています。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといって、ある人々の信仰を覆してしまうような人々。
So from this example and from the original language, I don't think it's fair to say ungodly chatter is every conversation that is void of God.
これらの、聖書の、聖書に書いてあることから察するに、決して信仰が深くない人の発言というのは、神様が発言の中に存在していないものすべてを指しているというわけではありません。
What I'm saying is, I don't think the Bible here is saying you can't talk about the Cardinals, you can't talk about U of A, you can't talk about, you know, everything that is void of God. I don't think that's what Paul is warning us from here.
パウロが言いたいことは、神様が存在しないような発言、発言の中に神様が存在していないのであれば、それは間違っている。というわけではないんです。だからもちろん U of A についても話していいですし、カーディナルについても話して大丈夫です。
Not to say that if that's all you talk about, you're probably in, not in a good place either, but I don't think that's exactly what this is talking about here.
そういった発言だけをしてしまえば、もしかすると決していい状況に、いい状況にならないかもしれないけれど、パウロが言いたいことはそういうことではないと思います。
So there's a crossing of the threshold, and here in 18 it talks about conversation of a resurrection. And the, you know, when you're talking about the resurrection, God is involved in that conversation.
ならば、信仰が深い人の話とはどういうことなのか。それは神様について話して。神様についてのお話を自ら復活させて、自らに神様についてのお話を、することだけというのは聖書では間違っていると述べられている。
No, that's not a good translation. It's okay. But it's okay. So here, the example that Paul gives is about the resurrection, and that does involve God.However, the teaching about the resurrection was incorrect.
あ、そっか。Okay, got it. 神様についてのお話をしていたとしても、もしかするとその教えが間違っているかもしれない。例えるならば、先ほど言っていたような神様。
Could you scroll down just a second?
例えるならば神様の復活がすでに行われていたと言って人々の信仰を覆してしまうような人々、こういった人々の発言には神様が存在しているんですけれども、それは決して正しい発言ではない。
You know, we're all going to get things wrong even when we talk about God as well.
私たちも神様についてのお話をしているとき、すべてが正しい発言とは限らない。
But I believe what Paul here is hinting towards is, and I'm considering the original language of crossing a threshold, that these ungodly conversations are ones that are initiated by thoughts that are outside of ourselves and have gained unlawful entry into our heart's mind.And has been now spoken out in the public.
それなら信仰が深くない人の発言とは何か。それは自らの発言を行うとき、自らの考えの外から不法に自らの中に入ってきて、それらをもとに考えて導き出した結論ゆえの発言。
BecauseYou are aware, right, that every thought that you think isn't necessarily from God.
皆さんもご存知ですよね。皆さんが考えているすべての物事は神様から来たものでは、神様から来たものであるとは限らない。
And every thought you think actually doesn't originate from yourself.
そして逆に、あなたが考えているすべてのことは自らが作り出した考えではない。
There are thoughts that are trying to gain access unlawfully into your life and that wants to be spread like gangrene.
神様、そして自らが、自発的に考えること。それ以外にももう一つ、あなたの中に不法に入ろうとしている考え方が存在しているんです。
For example, the story of the fall that most of us are familiar with in the book of Genesis, the thought that Eve got that if I eat this, I'll become like God was not originated by Eve.
例えるならば創世記の、アダムとイブのお話もこの一例に、ぴったりだと思います。なぜならばイブが、あの果実を食べようとしたという誘惑は自らが考えたことではなく神様がイブに与えたものでもなく
The unlawful thought that gained access and passed the threshold was implanted by the serpent, the story goes.
Satan. その考え方というのは、サタン、悪魔がイブに与えたものなんです。
Even in Jesus' own ministry, when Jesus was talking about his crucifixion, Peter begins to rebuke Jesus, and Jesus tells Peter, Get thee behind me, Satan. You don't have the things of God in mind.
処刑について、処刑が行われた時も、イエス様は、ペテロが処刑されるという、ことについてお話ししていたとき、すみません、間違えました。イエス様が処刑されるとき、ペテロはイエス様に処刑されるべきではないと言ったんです。それもまた神様、あるいは自らの考えの外から得た、考え方なんです。
So, in every situation, in our lives, every thought is in our own. And every thought that other people speak,Actually aren't their own.
私たちがこの地上で暮らしている上で考えること、すべては自らが自発的に思いついたことではないんです。
That's a scary thought if you think about that.
これはちょっと面白いっていうか、
怖い
ことだと思いませんか？
But the good news is, and I don't want to end on a downer, but the good news is that it's not just Satan that we can be used by.
しかしながら、外から来る考えはすべて悪魔から来たものではない。
You know, if you don't believe that this has anything to do with Satan, just read the end of the chapter and it'll clarify that. But anyways, sorry.
テモテの手紙第2には、こういったことがたくさん述べられているので興味のある方はぜひ読んでみてください。
But again, the good news is we can be used by God to speak His words.
あなたが考えたこと以外にも外から入ってきた考えというのは悪魔から来た考えだけではなく神様から来た考えも存在している。
Amen. Just as ungodly conversation can make people more and more ungodly,there's a power that is available to us that godly conversation can make people more and more godly.
神様から授かった声をもとに私たちが行動し、私たちが、信仰のある人のような発言をすることができるのであれば、私たちは人々の信仰をより強くさせることができる。
Just asIn this letter, talking about false teachers, but just as their words are poisonous, our words can be healing.
悪魔のささやきによる発言が癌なのであれば、神様の言葉に基づいた発言は癒しの発言。
You know, this is the inheritance we have as children of God.
私たちは神様の子供としてこういった神様の言葉をもとに行動するという恵みを授かっているんです。
You know, if we are children of God, and if you are children of God, we have the potential to speak life into people's lives.
私たち一人一人は神様の子供として発言を通して人々に命を吹き込むことができる。
You know, in every conversation we engage in, there's the opportunity to plant grace and peace in people in everyday situation.
私たちがちゃんと神様の発言をもとに行動して話すことができるのであれば、人々に恵みと平安も与えることができる。
You know, though, for those of us who have come to know Jesus Christ as our Lord and Savior, have this unthinkable potential, unlimited potential to do these things.
私たちがもし心の中にイエス・キリストを受け入れたのであれば、皆さんはそういった行動を必ず行うことができる。
You know, because there's just some people that after you, you know, have a conversation with, you just have a desire to be more godly.
なぜならば、こういった発言をした後、あなたはもっと信仰が強くなりたいと自らも思うことができるし、人々にもそうさせることができるから。
There's just some people you talk with, and afterwards you could tell that there was love in that person.
そしてそうやって信仰が強い人々同士の発言というのは愛が存在している。
Wouldn't that be wonderful if you were the type of person, if we were the type of person that every time someone came and engaged in a conversation with us, that they walked away wanting to know God or feeling more peaceful or feeling full of God's grace.
素晴らしいことだと思いませんか？もしあなたが行った発言、あなたが話したことによって誰かが愛を、恵みを、平安を受けて、そしてそれゆえにもっと神様について知りたいと思うのであれば。
Are you that type of person, and do you want to become that type of person?
皆さんはそういう人になりたいと思いませんか?
The secret of that is for a later time.
その秘密についてはまた今度。
Come back next week. No.
来週お話しさせていただきたいと思います。
As you read 2 Timothy, it begins to talk about that more and more.
テモテへの手紙第2にはこういったものの説明がたくさん書いてあります。